それでは今日の聖書箇所をお開きください。第二列王記8章1節から6節です。お読みいたします。第二列王記8章1節から6節。エリシャはかつて子供を生き返らせてやったあの女に言った。あなたは家族の者たちと旅に立ち、あなたがとどまっていたいところにしばらくとどまっていなさい。主が飢饉を起こされたので、この国は7年間飢饉に見舞われるから。そこでこの女は神の人の言葉に従って出発し、家族の者を連れてペリシテ人の地に行き、7年間滞在した。7年経って後、彼女はペリシテ人の地から戻ってきて、自分の家と畑を得ようと王に訴え出た。その頃王は神の人に仕える若い者ゲハジに、エリシャが行った素晴らしいことを残らず私に聞かせてくれと言って話していた。彼が王に死人を生き返らせたあのことを話していると、ちょうどそこに子供を生き返らせてもらった女が自分の家と畑のことについて王に訴えに来た。そこでゲハジは言った。王様、これがその女です。これがエリシャが生き返らせたその子供です。王が彼女に尋ねると、彼女は王にそのことを話した。そこで王は彼女のために一人の宦官に命じていった。彼女のものは全部返してやりなさい。それに彼女がこの地を離れた日から今日までの畑の収穫もみな返してやりなさい。それではこの聖書箇所から神の人の言葉に従ってと題して、広川和之牧師に説教をお願いします。
皆様おはようございます。連日の、この地域もですね、大雨で、大変な災害が起きております。昨年も多くの災害がございましたけれども、この度も多くの災害、この地域でですね、被害が出ております。被災された方々本当に大変だと思いますけれども、必要な助けが与えられていくようにお祈りをしていきたいと思います。またコロナの感染者もですね、増加の一途をたどっております。先が見えないというですね、大変厳しい状況の中に、ございます。感染から守られるように、願うとともに、一日も早くですね、この収束に向かっていくように、祈ってまいりたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、先週は各地において大雨が降り、また多くの方々が被災をされております。痛ましい出来事も見聞きしておりますけれども、神様、被災されている方々の上に必要な助けが与えられていくようにどうぞ導いてください。またコロナ感染も拡大の一途をたどっております。医療も限界を超えているという報告がなされておりますけれども、神様、一人一人の感染をから守ってくださって、また一日も早くこの収束をしていくように、あなたの導きと助けを切にお願いをいたします。兄弟姉妹、一週間の歩みが守られ支えられたことを心から感謝いたします。また今日は、大雨の最中、晴れ間が覗く朝をお与えくださいました。共にこうして集うことが許され、またあなたを礼拝できる恵みと特権を心から感謝をいたします。 今日も私たちは天地万物すべてのものを支配しておられ、またあなたに従って行こうとする者たちによくしてくださることを信じて、あなたを褒めたたえていきたいと願っております。人々の兄弟姉妹の歩みを祝福してください。またしばらく聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っております。一人一人に必要な御言葉が与えられていくように助けてください。主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどお読みいただきました旧約聖書第二列王記8章の1節から6節までを学んでまいりたいと思います。さて冒頭1節にはですね、こうあります。エリシャはかつて子供を生き返らせてやったあの女に言ったと。このシュネムという町がございます。この北王国のイスラエルですね、その町に住む一人の婦人のに対してエリシャが言った言葉が登場いたします。あなたは家族の者たちと旅に立ち、あなたがとどまっていたいところにしばらくとどまっていなさい。主が飢饉を起こされたので、この国は7年間飢饉に見舞われるからというふうにこの進めていくわけです。そしてこの言葉をですね聞いた、一人の女性はエリシャの言葉に従いまして、家族と一緒に地中海沿岸に位置しますペリシテ人の地、まあ現在ではパレスチナの地というふうに言いますけれども、ペリシテ人の土地に移り7年間滞在をいたしました。そして7年後飢饉が収まりますと、彼女は家族と共にシュネムの町に戻ってまいりました。ところがですね、戻ったのはいいんですけども、自分たちの家とそして畑は他の方が占有されておったようですね。まあ、7年も空き家にしてたし、畑もそのままでしたから、まあ、これ幸いというわけでですね、そこにちゃっかり入っておった方があったんでしょう。当然所有権を主張なさいます。そこで彼女はですね、自分の土地、不動産ですね、家、そしてこの畑をですね取り戻そうと、これはもうイスラエルの王様に訴えるしかないということで、この王のもとに行こうといたしました。その頃ですね、イスラエルの王様はエリシャに仕える若者ゲハジ、彼にですね、まあ、突然質問をいたします。聞きたいことがある。エリシャが行った素晴らしいことを残らず私に聞かせてほしいと頼むわけですね。でそこでゲハジは何を話そうか、あ、これが一番の素晴らしい働きだということで、シュネムの町に住む女性の息子を生き返らせた話を王様に話していた時、ちょうどそこに当のシュネムの女性が自分の家とこの畑を取り戻したいということで王様に訴え出るためにやってきました。そこでゲハジはですね、あ、王様、これは本当にですね、この今まさにお話ししていた息子が助かったというお母さん、こちらです。そして隣にいる坊ちゃんが実際に生き返った息子さんでいらっしゃいます。で王様それ聞いてですね、びっくりするわけですね。なんという偶然。あ、ということで彼女にですね、これは 本当の話なのか、まあ、尋ねるわけですね。そうするとこの女性の方はですね、王様、仰せの通りです、私の息子は一旦死にました、でも預言者エリシャによってここに立っております、生き返ったのでございますと、まあ、その一連の話をですね、話をしたわけです。そして彼女の方は王様に、いや実はこの度伺ったのは、飢饉で家を離れておりましたら他の方がお使いになっていらっしゃる、私たちは家も畑も失っております、ぜひその家をですね、また畑を戻していただきたいというふうにお願いをしたんでしょうね。まあこれを聞いたですね、王様は、聖書にはですね、どうして王様がそういう気持ちになったのかは何も書いてないのでよくわからないんです。でも王様は決めたんです。一人の宦官を呼び寄せてですね、よいか、彼女のね、家と畑を彼女に返してあげなさい、そして飢饉で家を離れた日から、そして今日までのね、その畑で収穫された収穫物すべて彼女に返しなさいというふうに命令をしてくれました。なぜですね、エリシャは特別にシュネムの女性に対して飢饉のことについて知らせたのでしょうか。それはこの同じですね、第二列王記の4章の8節以下に記されている出来事があったからです。エリシャはですね、預言者としての働きをするためにあちこち旅をしておりました。そして北イスラエル王国の都はサマリアです。そしてそのサマリアのですね、都から北にですね、約30キロ行ったところにシュネムという町がございました。でこのシュネムの町をエリシャはですね、まあ、自分の働きのためによくこう通りかかっておったようですね。でたまたまですね、通りかかったエリシャを見かけた一人の女性が、もしよろしければ我が家で食事をとっていらっしゃいませんかと、エリシャが預言者とかそういうことは一切知らないままで誘ったわけです。で以来ですね、エリシャはシュネムの町に寄るたびにですね、ああ自分によくしてくださってね、食事のもてなしをしてくださったこの方のところにちょっと顔出そうということで、そこの町を通るたびにですね、この女性の家に立ち寄るようになったそうです。でまあいろいろですね、話をしている中で、この女性の方がですね、この方は、まあ、エリシャですね、この方はきっとね、神の人に違いない、聖なるお方に違いないというふうに確信をいたしました。そこで夫にですね、お父さん、私考えたんだけどね、神の人のためにここに立ち寄っていただいた折には、ゆっくりくつろいでいただくために屋上にね、一部屋増築しましょう。そしてその部屋をね、もうこの方の専用の部屋としてお使い、もう私たちね、全然気兼ねなく使っていただけるようにしたらいかがでしょうか、まあ、ご主人も賛同したんでしょうね。そこでこの女性は屋上にエリシャのための小部屋を作って差し上げました。まあ、こういうですね、出来事があった後にですね、エリシャはですね、 いやー、私のためにね、よくしてくれるこの女性のために何かね、何かしてあげたい、そう思いましてですね、いろいろと、聞くわけですが、彼女のは特別に私は何も必要ございませんと断るわけですけども、そうするとですね、子供さんがいらっしゃらない、じゃあというわけで彼女を呼び寄せて、エリシャは、いいですか、あなたには来年の今頃男の子が与えられるでしょう。この女性はですね、その話を聞いて最初は信じられなかったんですね。夫も年を取っている、で長年ね、子供ができなかった、それが今更ね、そんなこと言われたってできるはずがないと信じなかったわけですけども、しかし実際に1年後、彼女は夫との間に男の子が与えられてまいりました。そしてこの男の子はですね、だんだんこう赤ちゃんから成長して、いったある日ですね、突然この男の子はですね、お母さん頭が痛いって言うんでですね、あ、そうですか、ところがですね、介護をしたわけですけども、その甲斐もなくですね、亡くなってしまいました。でこれを聞いたですね、エリシャは急遽彼女の家に駆けつけて、そして亡くなっている息子を生き返らせてあげた、そういう出来事が4章に記されています。この出来事がですね、あったためにエリシャは自分に良くしてくれた女性が飢饉のために困難な状況に陥らないように、あえてですね、神様はこの国に7年間飢饉を起こされる、だからその間逃げなさいというふうに知らせてくれたのではないでしょうか。この4章の出来事、そしてこの8章のですね、冒頭の出来事、一連の出来事を見ていくときにですね、エリシャは自分を支えてくれたシュネムの女性をとても気にかけて配慮しています。彼女はエリシャとの出会いによってですね、諦めていた自分自身の子供を得、そしてその成長を見届けていくという喜びが与えられました。しかし突然その息子が亡くなるという辛さ、苦しみ、悲しみも味わいました。また飢饉を逃れて移動するということもですね、確かに生活は守られたでしょう。でも自分が今まで住んでいたシュネムの町の人々の人間関係を失ってしまう、そして帰ってみれば自分の家も畑も全て失ってしまってきた、とそういう寂しさ、大変さも経験することになりました。けれどもです、主なる神様に信頼して歩むシネムな女性に対して神様は守り、助けを与え、その歩みを祝福されていきました。イスラエルのですね、王様が突然若い者にですね、あなたの先生であるね、エリシャの行った素晴らしいことについて聞きたい、そういう関心を持ったこと、そして実際に質問をしたこと、そしてゲハジがですね、思い巡らして、あ、人が生き返った、これこそが最も素晴らしい出来事だと思い当たって、それを話していた時にですね、その当事者である母親と息子がやってきた。しかも その女性は別の目的だったんですね。自分が失った財産を取り戻したいので、王様にぜひね訴えたいということで来ていたわけです。全ての出来事っていうのはもうバラバラなこのことですね。誰かがこういうふうにしなさいというなんか忍び寄ってですね、そしていやうまくいきましたというちょうどそのセリフにこの台本に従ってですね、ドラマや映画がですね進行するように私たちの人生というのは出来上がっているわけではありません。でもですから、これはいずれも偶然のように見えるんですけども、しかし主にあって神様によってですねこの世界で起こる出来事っていうのは偶然ということはありません。この世界、そして私たちの歴史、私たちの人生の一つ一つの営みの上には全能の主なる神様の御手が置かれ、そして支配をされている世界です。しかもそれは平和の計画に従って進められています。ですからそこには偶然ということはないわけです。パウロはですねローマ人への手紙8章28節で有名な聖句、皆様もよくご存知のですね、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと語っております。この約束はですね、私たち主イエス様を信頼して歩もうとする全ての人間にとって真実な神様の約束です。主なる神様を愛し、そして御言葉に従って歩む人々に神様は全てのことを働かせてあなたや私に益となるようにしてくださるということです。私たちの人生の歩みを振り返ってみたときにですね、思い描いた通りにですね物事が全てこう進んでいくないわけではないんですけども、あまりそういうふうにはうまくはいきません。思いがけないこと、どうして私がと思うようなこと、これは災いだ、試練じゃないか、苦難だと思えるようなことが次々と襲いかかってくるということがございます。なぜ神様はそのような試練の道を通されるのか、私にはどうしても理解できない、そういう時もございます。このような時に大切なことは、あなたや私に最善をなしてくださる主なる神様の導きを信じて待ち望むということです。先が見通せない、どうしていいかわからない、そういう時にですね私たちは思い悩んだり右往左往してですね、これがきっといい道だ、正しい道だと思う道を探し求めていこうといたします。そして思い患っているうちに体も心も疲弊をしていきます。私たちがそこからですね立ち上がるにはどうしたらいいのか、それは上を見上げ、主なる神様に聞いて 自分の中にあるさまざまな思い、多くは否定的な思いかも分かりません。でもそれは全てですね、神様に祈りを通してお話をし、あとは神様、このことに関してはあなたにお委ねをいたしますと委ねていくことです。私たちにできることっていうのは、神様の導きを教えてくださいと祈り求めて事態を見守っていくことです。混沌としていた物事が神様によってはっきりと明確になり、最初は点にしかなかった事柄が点と線が結びつく線になる。そしてその線が結び合わされていくと一枚の絵になっていく。そして神様の素晴らしい計画が背後で、私たちは分からないから、神様の導きと言われてもよく分からない。でも背後には神様のご計画に従っての導きが確かにあるということが明らかになってまいります。神様は全てのことを働かせて益としてくださいます。それが約束です。ですから私たちは目に見えるところで判断をするのではなく、その御言葉の約束をですね、信じて、そして日々私たちにはやるべき課題というのが与えられています。その課題に取り組んでいくとき、イエス様の約束を信頼をして歩んでいく、そういう歩みをしていきたいものだと思います。今日の箇所に登場する女性、神様の働きをしている預言者という尊い働きをしている人物とは知らないで、出会った一人の通りがかりの人物、旅人であるエリシャにですね、よくしてあげ、そしていろんなことが起こりました。でも何が起こってもですね、その生き方を変えなかった、名前も聖書には記されていない、ただ一人のシュネモの町の女性ということしかわからないんです。この女性のように私たちはですね、この地上で人との出会いが与えられている方々、その方々のためにまずは祝福を祈ること、そして自分自身に与えられている働きや、そしてあなたにできる助けというものが求められる方もあるでしょう。それを実際に行っていきたいと思います。神様は必ず全てのことを働かせて、あなたを、あなたに、私に益としてください、最善をなしてくださるということを信じて、今週も歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。神を愛する人々のためには、神様は全てのことを働かせて益としてくださるというお約束を信じて、他の方々の祝福を祈り、また自分に与えられている働きや使命を全うして歩んでいきたいと思います。今週の兄弟姉妹の一人一人の歩みを 豊かに祝福してください。困難の中にある方々を顧みてくださって、助けてくださり、励ましを与えてくださるようにお願いをいたします。病を酔いている方々を顧みて、癒し健やかにしてください。私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。